じゃあ映画の方行きましょうか。
行きましょうか、
はい、映画コーナーなんかコーナー名つけた方がいいよね、なんかね、うん、ただ映画のコーナーとかって言ってるけど、うん、映画行きましょうかみたいな、う
ん、なんかじゃああれだ、じゃあ映画なんだっけ、ドデスカデンのコーナー、
ドデスカデン、
映画ドデスカデンのコーナー
なんかタイトルコール言いたいじゃん、うん、コーナーごとに、ね、その方が分かりやすいよ、ね、うん、最初にメニューの
ところにね、
いや何しようかね、
映画どうですかね、
じゃあ映画どうですか、じゃあ俺のことホームで映画どうですかねって言うと俺じゃないから、映画どうですかねって言ったらうちのだから、
そうなんだ、
じゃあ映画どうですかねって、
じゃあ今週の映画どうですかね、
イエイエイエイエイ、
ということでね、第1回目、記念すべき2014年第1回は、
はい、
海徳タン
出た、
海徳タンからやるの、
はい、林和義監督の、うん、海徳探、うん、ということでね、岸辺町奇談探訪編に続く第2弾続編ということですね、海徳探、海域特別探偵の略で海徳探ですね、はい、高校生の黒江茜はこれなんて読むの、なんとか劇場、
西尾
劇場だけど、これ
ああ、そう、あれよくわかんない、うん、なんだろう、
平に
平、うん、甲乙平
の、う
ん、あれに
天、ま
あ、そうそう、あれわかんない、
平に劇場にある探偵事務所へ海徳探の狭間はじめを訪れる、これ文章おかしいよこれ高校生の黒江茜は平時劇場にある探偵事務所へ海徳探の狭間はじめを訪れる、うん、茜は夜な夜な仮面をかぶったセーラー服のマネキンにつきまとわれていることを相談、狭間はじめはその悩みを即解決、しかし似たような現象が次々と起こり、連続して数人が仮面の少女を目撃する、どうやらただのいたずらや勘違いではないよう、本当に幽霊なのか、人間の脳科学を分析し科学的に怪現象を突き止めようとする、ついに仮面の少女が謎の美女2人と共に、平時劇場、まあ間違ってるかもしれませんけど、平時劇場に現れる、海徳探の山本なんていうんだ、うん、山本充、うん、山本充とその兄貴の猿彦が想像を絶する戦いに巻き込まれるということで、以前、この戦闘態勢では、ローンチャレンジ
ャー、ローンチャレンジャーでね、
あの林監督 の、 あの映画を取り上げましたが、今回その
林監督2
ということで、はい、ね、海徳探、
同一の監督だって分かって取り上げるのは初めてじゃないですか、
そうですね、
そうだね、
はいはいはい、
これ私は
どうでしょう、
ローンチャレンジャー見て、うん、まあいろいろあるけど、うん、ひとまずあのすごくパワーがあるのと、あと悪の強さっていうのが俺はそれほど笑っちゃうけど嫌いじゃないっていうのもありで、 あそこまで林林ってこう自分で出てくるあたりっていうので
一番エース
それでまあファッションセンスも嫌いじゃないというそれで髪型とかさ、
ね、
で監督のブログ読んだんですよ、定期的に、見たら公開してるんだけど、これ、うん、ちょっと体調崩してたんって、監督が、客の入りが悪頑張った割には客の入りが悪かったし、ちょっと体の調子悪いっすみたいな
のがあって、うん、そのショックでってこと、
そう、ショックでって、まあ、書いてるけど、しかないと思うけどさ、で、他の日のブログ見ると、うん、こっちとら彼女いない歴何年だよ、うちよみたいなさ、悪いかみたいなこと書いてあるから、うん、おお、なんか。うん、いい人なんじゃないのっていうのがあって、まあ、応援したい気持ちもありで、ローンチャレンジャーとのノリでさらにこうパワーアップした感じなのかなと思って、まあ今回ちょっと何を言っても一応応援したい気持ちですよと、続けて撮ってねっていう気持ちはありますよっていうので、今回選びましたっていうことですよ。じゃあいいところからどうぞ。
これちなみに市村は岸辺町
見てます、見てます、これ3本目、これで、
1本目は見て
る、1本目は見てる、
なるほど、はい、じゃあ後で聞こう、
分かんないと思うけど分かんないと思うけど、
岸辺城記団があってローンチャレンジャーで今回の海徳探
海徳探ね。だからであのあーローンチャレンジャーは全く別の話で別だけど、うん、だローンチャレンジャーと岸辺城記団多分主人公同じだったんじゃないかっていう気もするんだけど
ああなるほどね、うん、初めはね
多分最終的には同じことだったんじゃないのかなっていう気もするんだけどね、うんうんうんまあ、まあいいとこ行って
ますよ、ね、いいとこがね、はい、あのあそ岸辺町って本当にある場所なの
ないんじゃない、
ね、あないのかな、うん、で、まあ、あの名古屋 の, あのちょっとちょっとレトロな風景やの西洋劇場とかさ、はいはい、あと駄菓子屋とか、はい、あとちょっと古い神社の、ね、公園みたいなの映ってちょっとレトロな感じがしてね、うん、そこはなんかあの郷愁をね感じて、うん、で夏のねいい
なんか、まあ、寒いからね今ね
そうそうそうだから余計
暑 い,
い,
い, い, いなと思って暑いね感じだったねほっとするんですよ
感じがね、うん、そこがすごいねいいな
俺がいいとこっつうとあれだな、うんうん、あのこの監督の、うんあのうん、に出てくる、うん女優さんはまあ美人が多いんですよ、
う
ん、
そうそうそうそう
まあ美人多いね可愛、うん、い子多 い, い, いあの、うん、隅々までだから劇場に勤めてる映写係の女の子とかも、うん、あれ可愛 い, いなみたいな、うんうんうん、隅々まで可愛 い, い子男はね、うんうん、なんとかなんかみたいな出てくるけど、うんうんうん、俺がよかったらそこですね、
うん、男はひどいね悪いけど
いや、俺もひどくていいじゃ
ないいいとこ言えよ、まだ待てよ、それは後で言うから
あのね、
うん、あの男はひどいねっていうのあの続きなんだけど、うんうんうん、林木監督ね、うん、あのもう男は大体そうなんだけど男のゲストみんなそうなんだけど、うん、普段着感覚普段着なんですよ俺ねいいんだけどあの今まで俺映画っていうとさ大手の作る映画メジャー映画だとかだと、うん、あんまりさ、うん、結構あのスタイリストとかがちゃんとついてね、
はいはい、
もうなんか徹夜明けなのに服はバッチリみたいな、
はいはいはい、
のとかって、うん、すげえリアリティないなと思ってたの、うん、結構汚し割と汚すのってさ手間かかるしさ、うんうんうん、意外と手間かかるからさ、うん、ああいうパリッとしたのさ、ね、感じちょっとリアリティなくねと思ってたんだけど、うん、あの海徳炭の方はひどすぎるちょっとはちょっとあの私服でもいいんだけど私服でもいいんだけど
いいとこじゃんお前いいのじゃないじゃんそれ
それじゃあ先にそっからそ
これ林監督やから芸能企画だぞこれ、
はい、分かってる聞いてくれって俺ひどすぎると思って見てたんだけど、うん、特に林監督もね、普段着すぎるだろうとカジュアルすぎるだろうと思ったんだけど、うん、あのことね、アクションシーンになると、うん、それでもやっぱかっこいいんだよね、うん、なんか、うん、あ、おーかっこいいって思わせちゃうところが、うん、さすがと思った、うんうん、さすが林監督、うん、やっぱかっこいいと思わせあ、ちょっとかっこいいなって思わせちゃうところは、うん、さすがと思
った、うんうんうん、工藤ちゃん、いいとこ、うんちょっと逆説的になるけどね、エンディングっていうか終わり方ってちょっと新しいと思う、うんうん、ここで終わったっていうびっくり感は新鮮でしたね、うんうんうん、こう全然終わると思ってなかったから、うんうん、不意をつかれたというかなんというか、まあ、なんかそれがすごいショック、うんうん、ショッキングな感じ、うんうん、
ブツッと切られたよ、うん、
それがちょっと今までにない映画でしたね、うんうんうん、確かに
でね、うん、俺これさ、ちょっと逆にみんなに教えてほしいんだけど、うん、何があったのこの絵
俺もお客さん聞きたいことたくさん
俺が聞きたいよ、お前
いろいろ教えてくれよ
ちょっと待って、岸辺町、ちょっと待って、岸辺町来たみたいなの
待って、俺もわかんないんだよこれ、全然
いや、まあ、整理しよう、最初にね、
最初何があったの、
はいはい、ともこちゃんっていう、
ね、女子高生
っていうか子供、まず夫婦が出てくる、
うん、あれは岸辺町からのブリッジ、
完全に最初的に教えて聞かせ、説明させてもらうと、うん、最初に夫婦がいるの、うん、で妻の方がずっとなんかうつろな目でテレビを暗闇で見てる、うん、そこに夫が帰ってきて、うん、寝た方がいいよって、うん、寝られるわけないでしょつって、トモコのこと考えたら、うん、つって、うん、でどうもトモコちゃんっていうのは交通事故
かなんか、
で
植物人間状態、
植物人間状態になっているっていう設定なんだろうね。うん、それは岸辺町来たんと関係ある？
関係ないです。
あ、それは関係ない。
それは関係ない。関係ない。ない
で、朝もうちょっと険悪な感じになってて、うん、で朝起きると、
電話がかかってきて、うん、旦那が妻に、うん、おい落ち着いて聞いてくれ、うん、智子が目を覚ましたらしいぞ、うん、植物人間だった、うん、あの智子ちゃんが、うん、で、10年後かなんかで、うんうん、あの成長した智子ちゃんが、うん、行ってきますかなんか言って、うん、顔が見えないんだよ、うんうん、でバイバイっつって、うん、あの元気にセーラー服着て歩いて行って、うん、それがオーバーラップかなんかになって、女の大人の女の人に変わるんですよ、うんうん、10年後っていうのはどこが10年後のこのセーラー服なの、うん、の段階が10年後なのか、うん、その大人になった変わったフェードアウトして、うんうん、あフェードクロスフェードして、うん、大人のワンピース着た女の人に変わったのが10年後なのか
それもね分かんない
でトモコっていうのは何なのか
何なのかっていうのは分かんない、うんうん、ただ、うん、一応岸辺長期団体のブリッジだと思うのは、うん、あの成長した後のロングのうん、女の人、うんうんうん、あの人っていうのは
水色のワンピース
水色のワンピースのあの人は前作で、うん1回死んでもう1回転生して現世に来てる姿なのよ、
うんうん、
転生して現世に来てる姿っていうことで彼女は赴任してくるわけあのその高校に、うんう
ん、あの先生として
先生として赴任してくるの、うんうん、それは叶えられなかった夢をもう一遍転生して叶えたっていう形で転生して出てくるわけ
で、智子ちゃんっていうのはその転生した姿ってこと
全然関係ないんですよ、それ
なんだ
それは、ね、関係ない
なんでじゃ入ったあのその先生っていうのは、うん、
いや、うちはあんまり先生に引きずられない方がいい
途中で出てくるあの女の先生のこと
あ
の
関係ない、関係ない
あの先生は関係ない
関係ないの、関係ない
あの電話で、代わりを頼んだ
関係ない、
全然関係ない全然関係ない
あれはブリッジオープニングとエンディングでちょっと絡めてみましたっていうだけ
じゃあ、初めに出てくる、うん、あのもう一つのエンディングみたいなのは、うん、あればっさり頭から消していいわけ
消していいです
今回の海徳探
の話とは、うん、なぜかっていうと、うん、あれはその多分監督は霊的な何かあのレボリューションみたいな革命みたいなのがバーッとこの岸辺中で起きてて、うん、その象徴する存在だから、
う
ん、彼女が
トモコっていう。
トモコっていうのは一番象徴する存在で、うん、あのすごく霊的に、まあ、魂のステージが上がった状態でいるよっていうことの象徴。うんうんうんうん
何だろうな俺の霊的にお前分かっちゃったんじゃないの見た、うんうんうん、
っていうことだから、うんうん、だからそれだけのことですよあれは、
うん、じゃああれはもうあの忘れろと
あれは、
うん、考えるな
考え
感じろ
感じた方がいいと思いますあだからブツって切られたって思った段階で多分、うん、いいんじゃないのそれ、うん、
じゃあ次一番
次
次
疑問
な
疑問というかさ、うん、何が起きたか分かったのこれいや俺ローンチャレンジャーの時は、うん、一応話としてはさ、うん、バグナンマーの女の子がいる、うん、それを追っかけるそのチンピラがいる、うん、メディアの連中がまた追っかけてくる、うん、最終的に三つどもえになったところで、うん、実は全ての事件の真相は怪獣が地下を移動してましたっていうことで、うん、ドーンと出てきて、うん、そのチンピラだったやつがかかってこい怪獣って言ってところでバンって終わるっていう、うん、話はつまり現行で今俺は何を見てるか分かったじゃん、
うんうん
これ分かんないんですよ残念ながら、うん、で、うん、最初の事件は何、うん、マネキンが追っかけてきたのか
いやよく俺ねこの、うん
今読んでもらった
今読んだウィキペディアの読んで、うん、あれマネキンだったんだって初めて思ったんだけど、うんセーラー服の、
うん
うん、何が起きてるかっていうと、うんうん、岸辺町の、うん、あの若い連中が、うんうんの間に流行る、まあ、口裂け女みたいな感じですよ、うん、ある一種 の, そのセーラー服を着て、うん、で気味の悪い、仮面をつけた女を見た、
うん、
って言って、うん、怖がってると、
うん、
いう話でしょ、
うん、
で最初の、出てくる女の子、
うん
寝てて最初、まあうん、その最初の前哨があって、うん女の子が寝てます、うん、若い女の子が、うん、女子高生が、うん、そこに、友達の女の子2人が家の前に来て
学校行こうぜ、
うん、おい起きろやっつって起きろっつってでうっせえなっていうこのおこと男言葉、
うんうん、
みんな男言葉で使ってこれがまあ今時だって思ってるんだろう
と思
ったけど
おいおいおい
おいなんか使ってんだけどちょっと話し慣れてねえんだろうなこの子たちっていうような無理やり言わせれてるからバリバリある感じであの会話が進んでいくんですよ、
はい
ね、でもう先行ってくれよっつって女の子2人は、うん映画館に行くのかな
女の子2人は学校に行く
映画館に行ってたじゃん。
後でだろあれは。
あ、学校に行った後でなの。
学校に行ったんだろ。学校、
放課後っていう設定。
放課後って設定でしょ。
放課後にもう最後、最初のそれで切っちゃ、うん、時間的には飛んじゃって、うん、放課後、うん、あの女の子2人が、うん、映画館に行ってます、うんうん、でそこで、海徳探たる2人がいるんだよね、うん、でスクリーンを眺めてる、うん、で何も映んない、うん、とかっていう、うん、フィルム映写機何も映ってないスクリーン見ながら、うん、なんか2人で会話してんだよね、うんうん、なんて会話して
る。ポルターガイストについて。
そうそうそうそう、
ポルターガイストっていうのがあったねと、うん、
なんかそういう談義をするんだよね、うん、哲学的つうか、まあ霊、霊の正体、
霊の正体って
何かみたいな、霊っていうのは、霊っていうのはこういうもんなんだと、うん、電磁波だ、
電磁波であるってことですね、う
ん、はい、とにかくあの俺たちはテレパシーでないとかって言ってるけど、うん、実際は使ってるんだよと、うん、例えばあの携帯電話っていうのも、うん、あの電磁波を飛ばして、うん、遠くの離れた人と会話してるから、うん、テレパシーだ、うん、みたいな話ね、うんうん、まあそういう話をしてて、うん、その海徳探2人のところに、
うん、来るんだっけ、
相談しに来るんじゃない、
あの女の子たちは来るんだっけ、
女の子たち、基本的にはあの女の子の友達2人と海徳探っていうのは接触ないよね、
ないよ、
うん、ただあの2人っていうのは、うん、うろついてるだけ
です、うろついてるだけですよ、うん、
基本この物語の間中、
あの2人は別に何もしてないです、
にぎやかしだよね、
にぎやかしですよ、で、うん、あの子が大学に行って海徳探の片割れが、うん、主人公の風間君が大学に行った時に、うんうん、友達の女の子が相談に来たんでって言って、うん、学食で会わなかった、
学食なんか
出た、
学食出た出た出た出た、
学食で海徳探の友達の大学の同級生の女の子と、うん、その高校生の女の子が前に座ってて、うん、それで謎解きをこうするっていうシーンなかった、
なかったってぼんやりして
る、あったあった
あったあった、
何の謎解きをするの、
いや、マネキン人形が私を追っかけてくるんですっていう相談を、うんうん、その最初に男言葉使って寝てた女の子が海徳探にして、う
ん、
で海徳探の方風間君は、うん、いいかい、
ま、それ
は
狭
間、ね、狭間君はそれはないんだよっていうことを、うんうん、
思い込みだよ、うん、
ね、っていう感じの、ね、説明する、うんね、うん、でそこで一応一件落着したわけじゃないですか、うんうん、その後、うん、その、ま、そのシーンを全部言葉で説明してるっていうのが俺は長くてちょっとどうかと思うわけですよ、うんうんうん、だけど、ま、それはいいとして、うん、でその後何が起きたの、なんか同時多発的にいろんなところでボンボンボンボンなんか起きてるけど、うん、あの仮面をかぶった怪人が、
うんうん、怪人
出歩いてんのか
俺に聞くなよ、
なんかさ、で携帯で 霊が飛んでんのかなみたいな、そんな、そういうような
携帯で霊が飛んでて、飛んでて、それ あっちこっちに出ちゃってるわけ
だ、出ちゃってるみたいな、あの変な画像を受け取っちゃってるのかな
と思って、じゃあ、うん、携帯で電波 でそこら中飛んでるから、うん、抜けちゃったら写真から消えてるってこと、
うん、俺あれもねよく分かんなかった、
よく分かんなかった
と思って何も映ってねえじゃんみたいなさなのにジャジャジャーンみたいな感じだったじゃんね、うん、あれねって、そうそうそう、それも分かんなくて、うんうん、
で、学校が休みになっちゃったりする騒ぎになるし、うん、でこうみんな助けてくれとかって言いに来てるシーンもあるじゃん、うん、置いてけとか車でバーッと、つまり街中がパニックになっちゃってるわけじゃないですか、でもあれには何が起きてるかよくわからないですよ
多分あ助けてくれって言ってる連中には見えてんだろうね、
あ見えてるってこと
か、ギャンギャンって言って、う
んうん、見えてるってことか、で現行でそのどういう事件が今どういう緊急事態が起きてるかさっぱり分かんないんですよ、これ
でも結局どういう事件かっていうと、うん、一つにつきて、うん、結局セーラー服の仮面の女が追っかけてくるっていうだけでしょ、
うんうんうん、基本、うんうん、あそういうことか、
それだけでしょ、
う
ん
うんうん、あ基本そういうことか、
同時多発的にその仮面の女の子が現れてみんな怖がってるってだけなんじゃない、
あそういうことか、う
ん、別に他のことは起きてない
んだ、他のことは起きてないんだ、
うん、多分、
ああ、うん、じゃあチューチュータコ界のあの女の子たち、まあ多分あれ、うん、お狐さんの使い方なんかでしょ、お稲荷さんの使い
方、あああの出てきた、
うんうん、超能力使いみたいな、
あれ双子の、
あれはお稲荷さんの使いかなんかで、
で結局仮面の少女っていうのはお稲荷さんなの、
いや仮面の少女とは 別系統でしょ、
全然違う人なの、
多分違う、
じゃあ、劇場に、うん、2人 双子姉妹、双子じゃないけど、まあ、よく似た姉妹みたいな美人姉妹の女の子2人組が映画館にやってきた目的って何なの？
何だろうね。
いや、とにかくね、あのこの映画、出てくる人物の行動原理がさっぱりわかんないんですよ。
だし、
何をみんな
出演者が多いよね。特に女性がやたら出てきて、
何をやろうと思って君たち動いてるのかっていうのが、
大気特別さんっていうのは狭間くんがさ、だからあなた何やってんのって言ったんですよ。あなたは大学生だと思うけど、この映画の中のアクションで言うと、大学に行く、映画館に行く、どっかに行く、帰ってくるって3つか4つなんですよ、アクションが。その間ずっとオカルトだ幽霊だって話してる割にはモテモテでしょ。相変わらず林監督のこのいつもの演出でモテモテなんですよ、林くんが。あ、林くんじゃないの、狭間くんがね。狭間くん、これはローンチャレンジャーでさ、いやその刀いいっすわって言ってた、あいつだよ。
あいつなんだよ。
それでずっと彼がさ、幽霊の話してるとさ、女の子、しかも女の子みんな彼のこと好きなわけよ。なんで私の気持ち気づいてくんないのみたいなさ、もうキャラ立てるにはモテモテみたいな。でも普通のあんちゃんじゃないですか。いや俺幽霊の話ばっかりしてるとこんなにモテるんだったら俺もうちょっとモテてると思うけどねみたいな。ええわなこの世界みたいなさ。だから不思議なんですよ。
それで最後は結局林監督が持ってっちゃった。
関係ない、
ホットでの林監督が全部持っていって、美味しいのが全部持って
た。それがすごいなと思って。だからね、俺ね途中までね、これきついなと思って見てました。話が進まないから、特に派手な見せ場もないし、林監督が出てきた瞬間に、ね、待ってましたって言って、
やっと物語が動き始めるの急に。
よし来たって、林監督待ってたよと。あれさ、役名違うけど加藤だよな。役名違うと
加藤
監督は演じてるのはいつも加藤なんですよ。いつも同じキャラ。あ、出てきたみたいな。今回は超能力使うんだなって思う。いつもの少林寺と超能力がちょっとプラスアルファされただけで。
でもやっぱさ、パート2なんでしょ、あの今回
のやつ。そう、パート2だね。
だからさ、分かんないんだよね、最初。だからはじめくんとさ、もう一つの弟の方がさ、なんか話してるけど、この二人は一体何者なんだみたいな感じでさ。
あの最初の海徳さんの二人組、
う
ん、
そうそう、
あれは高校の同級生、単に。
あ、そうなんだ。
高校の同級生、だから、どういうことで、あの映画館に入り浸ってるのかも分かんないんですよ。
いや、岸辺町喫壇の一作目の時も映画館なの？
いや、高校生。
あ、映画館を事務所にしてない、
事務所にして、別に彼ら仕事にしてるわけじゃないから。
あれ、浜マイク
だ。浜マイクだ。浜マイクだ。浜
マイクなのかな。
うん、ただやっぱ林監督ちょっと変わってるなと思ったのはさ、あの、まあ、ローンチャレンジャー 3D っていう看板がドーンと映画館にかかってるのは、まあ、それシャレだからいいんですよ。ね。で、もう一本同時上映で、うん、米は待ってるぜって、
そうそうそう、
俺は待ってるぜのパロディで米は待ってるぜっていうのがある、あるって。で、そんなにおかしくないじゃん。そんなにおかしくないですよね。ただいつまでもいつまでも米は待ってるぜって
やたら出るよね。
やたら出るよね。俺まさか俺本当に書いたんじゃないだろう、いや CG だと思うけど、これ本当に作ったんじゃないだろうねみたいなさ、米は待ってるぜってすごい気になるんですよ。あんまり面白そうじゃないんですよ。そんなに映さなくてもみたいな。でもほら林監督自分のセンスに自信があるから、ズドーンとさ、もうね、さまつなところはね、非常に気になるんですよ。
気になるね。
非常に気になるんですよ。
あとさ、弟の声はあれ林監督が当ててんでしょ。
あれそうでしょうね。
って言ってる。
だからちょっと
書いたと思うね。
ちょっと声質がさ、
そうそう、だから、そうそう、
おい
全然映ねえじゃねえかよ。
あれこれ林監督、俺最初分かんないけど、これ林監督
分かんなかったけど、なんか変だったよね。
こんなになっちゃった
アフレコと思う。
声変えてるでしょ。
そうそう、多分あのアフレコの時に来れなかったんだろうね。
ね、なのかな、やっぱ
ね。基本的にオールアフレコでしょ、あれ。
オールアフレコだけど、あのメイキング見ると、ブーム振ってるけどね、マイクちゃんと。
あ、そうなんだ。
来てたよ。
じゃあ何かのトラブルで取れてるか。
いや、1作目からの舞台挨拶の段階で、うん、彼の、メガネの彼の方の声は林監督やってるって。
あ、じゃあ1作目もそうなん
だ。1作目からもうそうなんだって。
じゃあそういうお約束
なんだ。そういう設定なんだ。
ただひどいなと思うのはさ、うん、あのメイキング見るとさ、うん、彼に対しての演技指導すごいわけよ。うんうん、もっと魂で、もっと魂だよお前。そうは言わないだろ普通はみたいな。こっちにこう食らいついてくるようにして出せよとかって言ってんのに、吹き替えは自分
結局ね。
結局自分で。
結局自分で。
しかもさ、
弟にだけ厳しい感じ
じゃない。厳しい感じじゃない。車の中での会話の、あの、加藤か、あと林監督と、あの、メガネの彼がさ、二人で車で会話してるシーンがあるわけですよ。うんうん、ってことは、林監督一人二役でずっとやって
るんですよ。
何やってんのか
って。途中で間違えちゃって
しね。間違えちゃって死ねえのかなっていうさ。
弟の時に自分の本やっちゃった
り。やっちゃったり。林監督二人羽織みたいな。
本当だよ。
何やってんのっていうことですよ。まあでもね、なんだろう、その、林監督の、俺エネルギーっていうのが、ちょっと今回あ、難しい形で出てきちゃっててね、ローンチャレンジャーの方が分かりやすく出てきちゃったけど、今回は理屈っぽいんですよ、総じて。だから、レイ理論だってさ、なんかよく分かんねえ、俺分かんねえ。なんか考えすぎじゃないですか、それ。
こねくりすぎてんじゃないですか。
林監督、多分考えすぎちゃったと思う。
あ、無理して難しいこと考えてる感じだよね。なんかね、うん、プラセボとか使い方明らかに
間違って
る。絶対そう。俺もね、ファントムペインのね、話はね、うん、監督、それ違う。監督、違うんすよ、みたいな。なんか明らかに、難しいこと言おうとしすぎて、難しいこと考えすぎちゃったんだな。今回な
メイキングでさ、なんか台本を横に持って、うん、女性が持ってるんだよね、うん、でカメラいつも回してる林監督って、うんうん、横でこうセリフ見ながら、うん、ガーってやってるの、うん、多分やっぱセリフとかにすごいやっぱ一語一句みたいなところはものすごい多分こだわってやってるっていうのは確かになんか
にしては会話とか
会話
タワヘイだけど
ね、タワヘイだしさっきいつも言ったけど全部会話で説明して展開させようとするから、
うんうん、っていうかね、
全く入らない、
いやっていうかね、聞いてた林監督、まあ、監督ってほら世界一つの世界を作るっていう職業じゃない、うん、この世界を作る一つの世界を作るっていう世界観を作る仕事なんだけど、林監督の作り上げようとしてる世界観っていうのは多分思ったことを全部口に出しちゃう世界みたいな、これ作り上げたのすごいなと思ってさ、
新しい、
もう一人でいる時ももう全部ああやばいなみたいな、そうそうそう、まだあいつ出てくるのかしらって、
一人でも
一人でももう
絶対独り言だもんね、
思ったこと全部言っちゃ う
朝起きて独り言み
たいな、みんな独り言、この世界観すごいなと、
だからね、わかんないんですよ。中中多国会なの2人組がさ、うんうん、劇場に来る理由ってわかんないのよ、うんうん。あれは別系統の、
だから、うん、これこれだけね、うん、心の中を全部さらけ出してるのに、さらにわかりにくいってすごいよね。
全然。
普通なんかこう言葉少な、説明不足だからわかりにくいっていうのはあるんだけど、うん、全部言っちゃってんのよ。
全部言ったこと全部みんな言ってるからね。
全部言ってて。それなのに話が分かんないっていうね、これすごい。
あれさ、中中多言の会になったあのさ、劇場にいたさ、あの
仮面の
はあれって味方同士なんてなかないんだ
っけ、味方同士
仲間なの、
仲間なのかじゃないのかなみたいな。
あの二人組は一作目には出たの、
出てきてない、
出てきてない、
出てきてないんだ、これだから出てきたもんだと思ってだからしょうがなくあんまり考えないであ
の二人はちょっと賑やかしキャラみたいなもんで、
出てない
の、ちょっとにぎやだからおそらく俺の考えからするとその霊的ななんかこう革命が起きてるから、うん、あの町で、うん、それであのお稲荷さんのお使いだった2人はずっと人間を見てきたから、うん、面白いことになってきたなと思ってちょっかい出しに来たのかなと、単にそれだけ単にそれだけのことじゃないかなと、な、ね、あの海賊団とちょっと喧嘩してみたいなっていうさ、
なるほどね、
っていうことも
ある、戦うファイティング お手合わせ願いたい、
お手合わせ願いましょうっていうことでちょっと冷やかしに来たんじゃねえかなと、うん、で俺は霊能力ないからって言ってるのに波動拳使ってるし、
そうそうそう、
この辺もよく、まあまあまあ、うん、監督やりたいからね、まあ、バトルはね、
まあまあまあ、バトルは出さないよ
ね、
バトルは出さなきゃいけない、うん、でも相変わらず主人公 の、 その行動原理が、うん、今回はより意図不明でしたよ、ね、これ何を、うん、何をお前何やってんのと、うんうん、であの先生が来てさ、うんうん、その映画館の、まあ、2階で相棒と会話するけど、うんうん、その会話を長い割には全部説明でさ、少しぐらい絵を撮ってこう入れてくれりゃいいのに
イメージショットね、
イメージショット、何が起きてるかね、さっぱり分かんないんですよ、だから、うんうんうん、であの来てる先生ってのはあのローンチャレンジャーで日本と思ったあいつだからね、
あいつか
あいつです、だからもうオールスターキャストそういう姿勢なんですけど、これ分かんない、いやちょっとね難しかったですよ、ね、
ただ可愛い子はやっぱ なぜか集まってくるよね、
あれね、名古屋にはあんなにね可愛い子がいるんかっていうぐらい、
いや可愛い子、特に俺映画館にいた子と大学にいた子、うん、
大学にいた子ね、
あ可愛い、もう本当に可愛いなと思った、
俺チューチュー双子かいの割といいなと思って見せた、うん、
あれ双子
か、あれ双子じゃないの、
双子かな、うん、
双子じゃない、
ね、あの二人だけちょっと衣装っぽかったよね、
そうそうそう、
他は普段着みたいな他は普段着みたいな感じで、
普段着ってか自前ってこと
で、自前っていうことで、いやこのはちょっとね、うん、私分かりづらかったですね、うん、何を、うん、
これだからやっぱ To be continue 感であれは終わってるわけでしょ、
うん、やるでしょ、うん、3やると思いますよ、う
ん、なんだけど To be continue の多分やり方をなんか失敗してるよね、完全にな
んか、だから岸辺町奇談を面白いと思ってくれた人が、うん、パート2見てくれるというそういう前提で多分作ってると思うんですよ、うんうんうんうん、それほど岸辺町奇談もね、うん、それほど俺じゃあなんで見てるんだって、いや、ね、癖になっちゃってるんですよ、単に、
絶対、ロンチャレンジャーの時にも出たけど、最後に出てくる Open Your Eyes っていう、あれは一貫したテーマなの、う
ん、あれ一貫したテーマなのかな、やっぱりね、
ロンチャレンジャーの時も出てたよ、
ね、出た、出た
ね、あれは、うん、ああいうテーマで俺は行くぜっていうことな
の、そういうことでしょ、うん、目を覚ませっていう説教ですよ、もういついつも説教ですよ、上から目線の説教ですよ、俺見てる俺らに対しての
説教、
目を覚ませっていう、あ、すみません、ちょっと眠くなりました、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、
もうちょっと前早い段階に起こされて出してくれる、
出してくれ
れば、目を覚ませ、
大丈夫、大丈夫、でも短編くっついてたじゃない、林監督のさ、
あ、見てな、すっごい短いですね、
すっごい短いです、
あ、そうなんだ、見ればよかった、
ついたんだけど、うん、それの方が、ね、テーマ明確だしかっこいいです、
あれの方が、ね、面白い、
面白いです、
あ、1分半とか、なんかすごい短いんです
よ、ね、そうで、あの自分の、地元から出てった女の子が、うん、帰ってきたら、うん、もう再開発されてて、うん、つまんねえ街になってやがる、うん、で自分は昔生まれここで生まれ育ってきたけど、うん、またいつかここに戻ってきて自分の輝かしかった時代を必ず取り戻しちゃうから、うん、街を待ってろって宣言する、うん、1分ぐらいの、それは力強くてすごくいいです、う
ん、短編向きなのかもね、
短編向きなんですよ、短編向きっていう
プロモーションビデオみたいなね、
うん、そっちがいいのかもしれない、短編向きっていうよりもね、あの、ま、真面目にそれは思うけど、うん、あのクオリティは別よ、うん、クオリティは別としてもアクションとか撮り方とか造形物とかさ、うん、全部監督ちゃんとスタイルがあるんですよ、うん、スタイルがある、うん、けど、うん、シナリオに関しては俺ね、うん、それはスタイルって言わないですよっていう感じなんですよ、うん、シナリオに関しては残念ながら俺はスタイルというような感じのものじゃないと思うので、監督は誰かにシナリオだけは別の人と組んだ方がの方がもっと分かりやすく面白いものが、これシナリオ自分で書いてることの弊害だと思うわ、説明セリフだけで全部事件を説明するのはちょっとね無理ですよ、最初にこう、あの狭間君が披露してる推理がさ、うんうん、それお前推理っていうレベルの推理じゃないだろっていうさ
まあなんつうか、伝次郎先生
が伝次郎先生
あのなんか、あのオカルト伝次郎みたいな感じで、ね、なん
か
ね、
いいかい、マネキンはまず関節がないから動けないよねそうだからさ、
それは周りも納得しろみたいな、
それはさ確かにだからそれ分かるんですよ、あのミステリーの探偵役の人が頭いいっていうのは片鱗を見せるシーンなんですよ、あれは、でもそれはそのもう義務教育レベルの話かバカ相手に説明してるじゃないんだからっていうさ、もうちょっと監督品ね、こうちょっとひねった感じと、あと、あのなんだっけ、岸辺町奇談に出てたのをこうコンバートしてるんですわ、例えばその、 林監督が誰かと会ってて、うん、その後弟の車に乗って、うん、あの姉ちゃんと会ったんじゃねえか、うん、姉ちゃん声だけ出てくるじゃん、うん、バイバイとかつって、うん、であの姉ちゃんが岸辺城祈願の中で最強キャラなんですよ、うん、あの姉ちゃんが一番の霊能力者なの、うんうん、で今回多分スケジュールが合わなかったんだね、
うん、ああなるほど、
今回スケジュールが合わなかったんで出られませんでしたっていうのでああいう処理になってるんで、うん、まあこの伝でいくとさ、だって事件は全く終わってないじゃん今回、うんうん、あの悪霊を倒して何かどっか行ったでしょみんなで、
う
ん、
そう
大変だとかつって、うんうん、どこ行ったのあれ、
いやあれでしょう、だから本当これからなんか、うん、この、ま、町を救うみたいな、うんうん、
みたいな感じ、
救おうか、うん、で終わりみたいな、
うん、そうそうそうなのかなと思って
みたいな感じなんですよ、
そ、その割には手前にいた、ね、助けてっていう人は置いてって
置いてっちゃった
まずはこっちのっそっちのやつ
を、あれどこに行ったの結局、
どこ行った
の、トンネル入ったね、なんかね最後ね、うん、トンネルなんか
もっと偉い地、偉いことになってる町があって、多分まずそこが先だろうみたいな、
え、そうなのかね、
え、そんな説明あった、
あ、俺の、俺の感
じ、いや、でもなんか、
そう感じたね、
町中が大変なことになってます、うん、つって、うん、そっちに向かったって感じだった、
うん、そんな感じ、
その雰囲気的には、うんうん、
大変なことの中心に、
そうそうそう、うん、人がガーッと逃げてきて、うん、その逆を
まあいいや、人がガーッと来るなと思ったら5人ぐらいで
後ぐらい
に続かないみたいな、
分かった、うんうん、そういうことです、ね、
なるほどね、パート2はだから、ま
あ、でもなんか久しぶりに久しぶりこの辺、この辺りちょっと、うん、あのメジャーなのが続いてたんで、うんね、あ、うん、久しぶりにちょっ来てるなっていう来たねって思いながら見ましたよ、戦闘態勢らしいな
って、でも続けてほしいなと思います、あの林監督の例のキャラであと何本か見たい気持ちは俺あります、あの傲慢なキャラでね、
そう、美味しいとこ全部かっさらう、
全部かっさらうっていうさ、そうそうそう、
頑張ってください。